皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちをご自分の父よで買い取り、ご自身の栄光を私たちを通して表される方です。この方を覚えて御言葉を共に伝えてまいりましょう。まずですね、東日本のために祈ってまいりましょう。ここにあげましたけれども、これらのこと、そして、この、日本のクリスチャンがですね、本当に主にあって守られ用いられるようにですね、そのためにも祈ってまいりましょう。もうしばらくお祈りいたしましょう。天皇様、感謝します。東日本を祝福します。どうぞ主よ、その地をあなたが憐れんでください。今も困難状況の人たちにあなたの助けと守りがありますよ。また日本中で本当に様々な災害によって被災された方々に、どうぞあなたの助けと守りと導かれますようお願いいたします。また天皇様、この日本のクリスチャンをどうぞさらに祈らせてください。また守り用いてくださいますようお願いいたします。主の栄光が本当にこの日本を通して表されますようにお願いいたします。イエス様に祝福してお願いいたします。アーメン。感謝します。では、聖書の通読箇所をいつものように見てまいりましょう。旧約聖書が詩編、新約聖書がコリントへの手紙第1となっています。この詩編ですけども、119編はですね、詩編の中の、聖書の中で一番長い章です。そして一番短い章が117編ですね。どちら、前回ですね、それは一番長い章と一番短い章はどこでしょうかということを言いましたけれども、これがその答えになりますね。この119編は御言葉についての章、そして117編はただ主を褒め伝えている、そういう章ですね。119編はヘブル語のアルファベットが頭文字となった風の歌のようになっています。それはまあ非常に覚えやすくもあるわけですね。そのようにしてですね、ユダヤ人たちは本当に、聖書の言葉を暗唱するということを大切にしていきました。私たちも聖書の言葉を、御言葉を覚え、また口ずさみ、そしてまたですね、御言葉に立って歩ましていただきたいと思います。またコリント人の手紙の方は後ほど見てまいりたいと思いますけれども、今日はこのコリント人の手紙第1の10章をですね、共に開いてまいりましょう。コリント人の手紙第1、10章19から33節のところです。新改訳聖書2版303ページ3版331ページのところです。
理を言おうとしているのでしょう。偶像のために支えてみている何か意味があるとか、偶像のために信じている意味であるとか言おうとしているのでしょう。いや、彼らに支えるものは神のように悪霊に支えられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と混ぜるものになってもらいたくありません。あなた方が死を抱えて思うんだろう、さらに悪霊に抱えて思うことはできないためです。死の復活に預かった上、さらに悪霊の復活に預かることはできないことです。それとも私たちは死の痛みを引き起こそうと引き起こそうとするのですか。まさか私たちが死よりも強い人はないでしょう。死の日のことは死にいるのです。しかし死の日のことは良い人は始めません。死の日のことは死も良いのです。しかし死の日のことは死と死を高める人が始めません。誰でも自分の利益を求めたいで、他人の利益を心がけなさい。失敗をしている人は、容姿に問題として選び上げることはしないで、それでも食べなさい。死を手に持っているものは、死のものだからです。もし、あなた方が信仰のないものに信じたいと思う人は、容姿の問題として選び上げることはしないで、自分の前に置かれるものは、それでも食べなさい。しかし、もし誰かが、これは偶像を捧げた肉です、とあなた方に言うなら、それを信じた人のために、また、両親のために言うことはできません。私が両親というのは、あなたの両親ではなく、他の人の両親です。私の自由が、他の人の両親によって捧げるわけがあるでしょう。もし私が神に感謝を捧げてされるなら、私が感謝する者のために捧げられるわけがあるでしょう。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしましょう。イザヤ人にも、アメリカ人にも、神の口の神にも、不安を与えないようにしましょう。私の人々が救われるために、自分の利益を求めて、多くの人の利益を求め、どんなことでも、みんなの人を喜ばせているのですか。
アメン、感謝します。ではですね、主題聖句を一緒に見ましょう。すべてのことは捨ても良いのです。しかし、すべてのことが有益とは限りません。コリント人への手紙、第1、10章23節。では、このところから、ただ神の栄光を表すためにと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。で、前回コリント人への手紙を見て、見ましたけれども、この手紙が書かれたのは教会の中に生じた分裂という大きな問題に対処するためでした。で、その分裂は結局のところ各々の傲慢や自分勝手によって起こっていました。自分のですね、わがままをぶつけ合って、そして争う、そういうような状態がですね、教会の中にあったということですね。その中でパウロは主の前にへりくだることを教えようとします。そしてお互いが主にあって成長されるんだということを教えようとしていました。そしてですね、今回の箇所に続きます。主題聖句として選んだ箇所はですね、ここですけれども、その説全体を見ておきたいと思います。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことは有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかし、すべてのことが徳を高めるとは限りません。すべてのことはしてよいです。しかし、すべてのことは有益とは限りません。これはどういう意味でしょう。まず、すべてのことはしてもよいという言葉には、イエス様の十字架での贖いという詩があります。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。その罪とはどんな罪でしょう。あなたの罪の代わりにとイエス様は死んでくださった。そう言われた時に、あなたはどんな罪を思い起こしますか。どんな細かな罪も神様の前では見逃されません。ですから、イエス様の死傷によって私たちは覆われなければなりません。イエス・キリストを来なさいとも書いてあります。主 主イエスキリストを来なさい、肉の欲のために心もしてはいけませんと、そう書かれていますね。イエスキリストを切る、羊の毛皮をかぶった狼などという言い方がありますが、まあ、あまりいい意味では使いません。しかしですね、私たちはイエス様の衣をかぶった罪人です。私たちは罪ある存在ですが、イエス様という義の衣を着て、そして神様の前に出ることができる。イエス様を信じて、そしてイエス様を衣とするなら、神様はイエス様を見て私たちを義としてくださるわけですね。皆さん、義とされるならどうなりますか？この世界で人間が受けている苦しみは全て罪の結果です。それはまた人間の罪によって神様との関係が断たれ、神様からの祝福が遠ざけられてしまった結果です。本当はこの世界は神様の命に満ちていたはずでした。その命はどこから流れるんですか？皆さん、それは人間を通して流れるんです。神は霊です。そして人間だけがその霊である神様につながることができるんです。霊と肉体の両方を持った存在として神様は人間を作られました。そしてこの神様の霊が私たちに働きかけ、私たちを通して神様の祝福が流れる。そのようにして人間を通して流れてくるはずのもの、ところがそれが断たれてしまいました。人間自身が不信仰という最大の罪によって神様からの祝福のパイプを引きちぎってしまったからです。イエス様を信じる者はそれを取り戻します。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると書かれています。この生ける水の川はあなただけでなく、あなたの周りすべてを潤すことができます。それもまた信仰によって働きます。皆さん、人間が義とされることは人間だけにとどまりません。この世界を呪いから祝福へ、死から命へと変えるんです。あなたが義とされることはあなただけにとどまりません。あなたの周りを呪いから祝福へと変えるんです。私たちが神様としっかりと結びつくということにはそれほど大きな意味があるということです。さて、聖書箇所に話を戻しますが、すべてのことはしても良いのです。しかし、すべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良い。イエス様が覆ってくださる罪はあなたの犯したどの罪でしょう？私たちはさまざまな罪を犯してきたと思います。しかし、イエス様が覆ってくださる罪は全ての罪です。それは過去、現在、未来、全ての罪です。つまり、昔あなたが犯してしまった罪だけではなく、あなたが今何か罪を犯していても、またあなたがこれから罪を犯しても、すべてイエス様は許してくださっているわけですね。だから何をしても神様があなたを罪に定められることはありません。だから全てのことはしても良いのです。 キリストが律法を完成されたので、あなたは全ての罪から自由にされています。あなたは自由です。それが全てのことはしても良いという意味です。しかし皆さん、全てのことが益とはなりません。自由だからといってですね、例えばタバコをプカプカと吸っていたら、それは体に悪いですし、また律法を破るならば、法律をですね、この日本の法律を破るならば、天国には行けるかもしれませんが、刑務所にも行かなければならないかもしれません。自由だからといって、大事な試験があるのに遊んでばかりいたらどうなるでしょう。だから、すべてのことが徳を高めるとは限りませんと書いてあります。これは非常に大切なことです。しかし私たちは自由です。神様によって、イエス様のその贖いによって私たちは自由にされたんです。ではその自由を私たちは何のために使うんでしょう。先に答えを言います。こういうわけであなた方は食べるものにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。皆さん、私たちはこの与えられた自由をもって何をするにも神様の栄光のためにするのです。それなら私たちはその人生すべてがキリストの十字架によって買い取られたものだからです。私たちはイエス様の十字架によって買い取られました。それをよく表しているのが前回開いたこの御言葉です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。皆さん、私たちはキリストにあって義とされました。ですから体を持って人生を持って神様の栄光を表すんです。さて、聖書箇所にお話を戻しますが、その前に今回のコリント人の手紙の第10章14節からこう書いてあります。読んでいただいた箇所の少し前になりますが、まず偶像礼拝を避けなさいと書かれていますが、次に私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの作パンはキリストの体に預かることではありませんか。パン一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。皆さん、私たちが聖餐に預かるその時に食べるパンは一つです。またキリストの血に預かる、このイエス様はたった一人のお方です。私たちがイエス様の血に預かり、イエス様の御体であるパンに預かる、それは私たちが一つとされるということです。そしてそれはキリストの体として、一つの体にされるということでもあります。皆さん、右手が左手と争ったらどうなるでしょう。またですね、右足と左足が違うところに行こうとしたらどうなるでしょう。私たちは決して目的を達成することができないでしょう。私たちはキリストの体として、一つの体として歩む、そこには和解と一致がなければなりません。ですから私たちは 互いに許し合うということが大切です。また認め合い受け入れられていくことが大切です。そうでなかったらキリストの体はバラバラになってしまいます。それを一つとするためにイエス様は十字架で死んでくださいました。この聖餐のパンに預かるとき、私たちはそのことを覚えなければなりません。主の祈りの中でもイエス様は言われました。私たちに罪を犯すも私たちを許しました、私たちに罪を許してください、そのように書かれていますが、私たちはお互い許し合わなければなりません。そのようにキリストの体に預かる、そしてここで偶像礼拝を避けなさいと書かれていますが、続きを見ます。偶像の神に捧げた肉、これと私たちの生産におけるパンとを比較しています。私たちが生産式にいただくパン、そしてブドウジュース、これはイエス様の身からだと獅子を表しています。私たちがそれを信仰を持って受け取るとき、私たちキリストと一つとされます。逆に偶像の神に捧げられたもの、それはどんな意味があるでしょう。ここでパウロは言います。偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているんでしょうか。いや、彼らに捧げるものは神ではなく悪霊に捧げられていると言っているんです。皆さん、偶像に関わること、それは悪霊と交わることです。あなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんと書かれています。この世の中に神々と呼ばれるものがたくさんあります。しかしそれらどれ一つ本当の神はありません。天地を作られた神様、そして聖書を通してご自身を示された神様以外、そしてイエス・キリスト様によって示された神様以外に本当の神様はありません。それ以外の神と言われるものは全て偽りです。霊もそうです。ここで悪霊と書かれていますが、皆さん、人間の霊は死んだ後この地上にとどまりません。まあ、夏はですね、ホラー映画がたくさんあってですね、ある日ですね、子供たちとですね、映画を見ようと思ってですね、チャンネルを切り替えるとですね、全てがホラー映画でした。まあそのようにしてですね、少しでも涼しくなろうとするんでしょうか。そういうところにはですね、幽霊が出てくるとか、いろんな話があります。しかし人の霊は死んだ後眠っていると聖書は言います。死んだ者の霊は皆眠っています。そしてやがて来る裁きを待っています。永遠の滅びか永遠の天国か、目覚めた時神様の前でその裁きを受けるんです。それまでの間、全ての死んだ人の霊は眠っているんです。じゃあ悪霊、それは何でしょう。それはもともと天使であった霊です。そのリーダーは悪魔です。サタン、悪魔、悪魔が神様に反逆して投げ落とされた時、天の3分の1を引き連れて落ちたと言われています。天にあった3分の1の天使たちが悪魔と一緒に投げ落とされました。それが悪霊です。悪霊は霊ですから、 よくいろんなことを知っています。昔起こったこと、誰がどんなことを言ったかもよく知っています。だからその人たちのふりをすることができます。おじいさんのふりをしたり、おばあさんのふりをしたり、先祖のふりをしていろんなことを言ってみせようとします。そしてそれが霊だというふうに見せかけます、騙します。それは皆本当の神様から人々を引き離すためです。そのようなものと交わることはできません。またそのようなものに騙されてはなりません。またそのようなものと関わってはなりません。それらは全て偽り者だからです。いくら関わっても何の意味もありません。ただもうそれらに対してイエスの命で退けと命じるだけでいいんです。今何か良いことを言ってくれているように思える時があるかもしれませんが、結局のところは神様から引き離し、そして滅びへと向かわせようとするのです。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。当然のことですが、私たちはわざとそのような悪霊と交わることをしてはなりません。私たちはイエス様によって買い取られたもの、そしてイエス様の身体に預かるものだからですね。どんなに良いものに見えてもこの世に拝まれている誠の神でないものは皆悪霊によります。私たちは気をつけなければ。そして続きにはこう書いてあります。そのようなことを知った上で、それでも市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。まあ、ここではですね、コリントの教会に向かってですね、書かれているわけですね。まあ、当時ですね、偶像に捧げられた肉がですね、まあ、偶像に捧げられた動物、それらがそこでですね、殺されます。そして、その肉をですね、市場で売るというふうなことがあったわけです。これは偶像に捧げられた肉だ。そういう意味ではですね、それは汚れているとそう考えることもできます。しかし、調べ上げないでどれでも食べなさいとパウロは言うんです。地とそれに満ちているものは主のものだからですと言っています。この世界にある全てのものは神様のものです。だから、何をしても大丈夫だとパウロは言います。誰か信仰のない者のところに招待されていった時も、食べ物が出された時に、これは偶像に捧げられたどうかどうだろうかと調べずに、それを食べたらいいとパウロは言います。わざわざ聞く必要はありません。でも誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなたに言うなら、それを食べてはいけないとパウロは言っています。それはそう知らせた人に対する証のためです。クリスチャンが偶像に捧げた肉を何の問題もなく食べるなら、ああこういうことはしてもいいのだと、信仰のない人が いい加減な考えを持ってしまわないように、その良心が間違ってしまわないために、これは間違ったことだと示すために、それを食べてはならない、それを食べませんと言うんですね。まあ、少し分かりにくいんですが、例えば誰かがですね、 神社に行こうと誘ったとします。まあ、神社に行くだけならですねいいかもしれません。なぜならあなたのうちにおられる方はどんな悪霊よりも強いからです。でもですね、あなたがそこに恐れを感じるのなら行かないでください。私たちはどんな時にも主にあって恐れずに行動することができます。しかし自分自身の思いに対して正直であっていいと思いますね。まあ、誰かに誘われて神社に行ったとします。まあ、そこでですね友達がですねお賽銭を入れてそして何か拝もうとします。あなたにも同じようにしろと言ったとしますね。その時に私はこれはしませんとはっきりと言う。それはそのことが間違っているということを示します。私は本当の神様を信じているからこれをしませんということは正しいことが何であるかを示します。もしあなたが一緒になってですねそれをするならですね誰もそれが間違っているということを示すことはできません。少し極端な例を挙げましたがここで言っている事柄はそういうふうなことです。自分の信仰をはっきり示すということ。しかしですね、わざわざ調べてまでする必要はない。だから、私たち自身は、それが何であれ、きっとそれに満ちているものは主のものであり、すべてが許されているからです。すべては神様のものです。しかしあえて指摘する人がいるならその人のために食べない。つまりその行動はあなたのためではありません。あなたがそれを食べて汚れるかどうかという問題ではなくて相手の人に何を伝えるかということなわけですね。そうすると神様の栄光を表すとはどういうことなのかということが出てきます。皆さん、私たちが感謝を捧げて食べるならどんなものを食べようと私たちが粗心を受けることはありません。何をするにも私たちは何をしたとしても罪に定められません。しかしここであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと書かれています。つまずきを与えられないようにしなさいと書かれています。人々が救われるために自分の利益を求めずに多くの人の利益を求めてどんなことでも皆の人を喜ばせる、これが神の栄光を表すことです。それは本当に自分のためではなくて神のためにそして他のために生きるということです。キリストもそのように歩まれました。愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神に捧げ物また備え物とし香ばしい香りをお捧げになりましたと書いてあります。キリストもそのように神を愛し人を愛しその愛のゆえに十字架で死んでくださいました。自分のためではなく神のため人のために歩まれました。すべてのことはしても良いのです。しかし全てのことが有益とは限りません。全てのことはしても良いのです。しかし全てのことが徳を高めるとは限りません。ここで言われている有益もあなたが神の栄光を表すために有益であるかどうかということです。私たちが神の栄光を表すために有益であるのは他のために生きるということです。全てのことは許されています。私たちは何をしても許されていますがその全てを神様の栄光のために用いる。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。 こういうわけであなた方は食べるにも飲みも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと書いています。主がそのように私たち一人一人を神様の栄光のために用いてくださいます。神様はあなたを通してそのことをなさるからです。ですから主の前に私自身を委ねてまいりましょう。お願いいたしましょう。いつもの課題もお願いください。なんかしまいお願いください。
Amen.